おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、ヨナが大きな魚に飲み込まれ、その魚の腹の中で3日間祈った祈りが書かれています。ここから神様は私たちに今日何を教えてくださろうとしているでしょうか。一緒に聞いていきましょう。
ヨナ書2章1節から10節。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。
ヨナは神様から一つの使命を託されました。それは、ニネベの人々が罪を犯しているので、ニネベに行って、その人たちに罪を犯していることを伝えなさいという役割でした。しかし、ヨナはどうしたでしょうか。ニネベとは反対に行く、タルシシュ行きの船に乗ってしまったのです。船はその後、嵐に遭いました。その原因は、神様の命令に従わなかったヨナが乗っているせいだと分かってしまい、嵐を鎮めるためにヨナは海に投げ込まれてしまいます。投げ込まれてしまったヨナは3日未満大きな魚に飲み込まれ、その腹の中にいることになってしまったのです。その魚の腹の中で祈った祈りが今日の御言葉です。ヨナはすぐに祈りました。でも想像してみてください。嵐の中です。海に投げ込まれて、真っ暗な魚の腹の中にいます。それがもしあなただったらどうしますか？もがいて、そこから出ようとするのではないでしょうか？または、なんでこんなことになってしまったんだ、もう終わりだ、と落ち込んでしまったりするのではないでしょうか？先が見えない、そんな絶望的な状況の中で、ヨナは祈ったんです。その祈りも、嘆きではありませんでした。ここから私たちは、どんなことを学ぶのでしょうか。今日は3つのことを学んでいきたいと思います。まず1つ目は、壁にぶち当たった時こそ祈ってください。絶望的な状況の中で、ヨナは神様に向かって祈りました。それは愚痴ではありませんでした。なんでこんな目に遭うんですかというような疑問でもありませんでした。ヨナはどのように祈ったかというと、主よ、あなたは祈りに応えてくださる方です、と主を賛美し始めたのです。主を礼拝し始めたんです。主を見上げて祈っていました。絶望的な状況になったのは自分のせいでした。でも、まず神様に目を向けました。目の前の状況を見て、愚痴ったり諦めたりするのではない、神様を見上げ、神様に礼拝をし始めたのです。神様はあなたの祈りを聞いてくださいます。どんな状況だったとしても、どうぞ問題を見るのではない、上を見上げて、神様を礼拝していきませんか。壁にぶち当たった時こそ神様を見上げて礼拝していこうではありませんか。2番目、あなたが神様を退けても神様の方はあなたを見捨てたりはしません。ヨナさんはどっちに行ったでしょうか。 ニネベと反対のタルシシに行きました。このタルシシという町はその当時地の果てだと言われていました。そこまで行きさえすればこんなところまで神様はついていかない、そんな地の果てだと思われていたのです。つまりヨナはとことん神様から離れてしまおう、そう思って地の果てまで逃げようとしたのです。しかし神様はヨナのすべてを知っておられました。もしもこのヨナがタルシシに逃げられたとしても、そこで神様はヨナに語りかけたでしょう。でもそこに行く前に神様はヨナを捕らえたのです。あなたがどこにいたとしても、またいい状態であったとしても悪い状態であったとしても、神様はあなたを見捨てたりしません。私たちから離れたりしないお方なのです。ある人が私にこう言いました。私長いこと礼拝に行ってなかったから神様に見捨てられたと思う、そう言ったんです。いいえ、神様は99匹の羊を置いてでさえさまよったたった一匹の羊を探しに出かけられたお方です。たとえあなたが神様から長い間離れていたとしても、また最近礼拝に行っていても神様から離れてるなと思うような信仰が薄れている時期だったとしても、神様の方はあなたのそばにずっとおられ、あなたを待っておられるのです。私罪を犯しちゃったから神様から離れてしまったと思う方、その罪をも許してくださるお方です。どんな状態であったとしてもあなたを見守り続けてくださるお方なのです。あなたから離れたとしても、あなたが神様から離れようとして逃げていたとしても、神様はあなたをずっと愛し続け、あなたのそばにいてくださるお方です。もう一度神様との関係、親子関係を回復していきませんか。3番目のポイントです。三日三晩というと何か思い出しませんか。イエス様も十字架にかかって三日目までお墓の中という暗い中に閉じ込められていました。ヨナのこの苦しみはイエス様のことを予表しているものでもありました。つまり私たちが受ける苦しみというのは、イエス様ご自身が暗闇の中で苦しみを受けられていた、同じ苦しみを味わってくださっているのです。よく私の苦しみなんかあなたには分かんないわよというふうに本当の苦しみを受けている人は言われます。確かにそうかもしれません。私はあなたの苦しみを本当に分かることはできません。でもイエス様はあなたの苦しみを本当に分かることができるんです。なぜならそれ以上の苦しみを味わった方だからです。あなたの苦しみはイエス様が分かっています。体験されたからです。そのイエス様に目を向けて祈ってみませんか。イエス様はあなたの苦しみをよくご存知で、あなたを助けようとしておられます。そのイエス様に助けてくださいと祈ってみてはいかがでしょうか。またもしも私今自分では苦しすぎて祈れないという方がいらっしゃったら、近くにいるクリスチャンの方にお願いしてみてください。私のために祈って、取りなしの祈り手をしてくださる方はそばにきっといます。あなたのために祈ってくれる友がたくさんいるはずです。そんな人に頼ってみてください。イエス様はその方の祈りを聞き、あなたの悩み苦しみを聞いてくださいます。どうぞそんな時だからこそイエス様に祈ってみてください。イエス様を頼ってみてください。苦しみの中におられる皆さん、今日イエス様があなたを助けてくださいます。そんなイエス様を感じる一日となりますようにお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主よ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。